浩二さんにいろいろこうね、イリノイ大学在学中の話と帰ってからと、カルチャーショックとかいろいろ伺いました。ところで浩二さん、学位論文最後出されて、そして日本に戻ってこられて就職されましたけど、どんなテーマの研究をされてきたんですか？
そうですね、テーマは大きく言うと、そのアラスカの、漁業の発展の歴史について、やりましたね。で、時代が主に、1880年代、アラスカがアメリカ領になったあと、20年後ぐらいですかね。そのアラスカの、特に南西部におけるサケ漁業の発展の歴史について、博士論文を書きましたね。
その19世紀終わりに焦点を当てて、かつその北の海、アラスカっていうものに注目されたのは、もう地球儀回したらいっぱいあるし、アメリカ関係でもいろんなところがあるんですが、特にそこに注目されたのはなぜですか？
やっぱりその、なんていうんですかね、イリノイにいる間に、そのアメリカ帝国っていうような領域をこう勉強していくと、そのアラスカっていうものが研究されてないっていうのがこう見えてくるというかね。で、アメリカ帝国って言えば、例えばアメリカが実際に植民地にしてたフィリピンだったりだとか、あるいは米軍基地が置かれているハワイだったりだとか、あるいはグアムだったり、あるいはそれこそ沖縄だったり、その軍事との関係とか、政治的に支配してたフィリピンとか、あるいは今のプエルトリコの状況とか、キューバとか、なんかそういう熱帯地域に結構焦点が行きがちっていうのに気づいて。で、アラスカはなんかこう、もう植民地としては見られてないっていうような、なんかそういうなんかこう、ことに気づいて。ただ、アラスカも先住民がいたわけで、なんかその先住民との関係性から見ても、アラスカも植民地じゃないのかなっていうような問題意識を持ち始めて、で、なんかその辺の研究をできないかなって思ってたら、結構僕自身日本人なんで、そのに、あの、博士論文もオリジナリティ出すために、やっぱり日本の視野を入れるっていうのがいいんで、なんかアラスカを見てると、ちょうど日本人が関係しているようだっていうことも分かって、で、それがどういう分野で関係してるのかっていうと、サケ漁業の分野で関係しているっていう、オットセイもそうだったんですけど、どうやら日本人の遠洋漁業者がサケを取りにアラスカの方まで行ったことがあるようだみたいなことも分かったりして、これはなんか論文になりそうかなっていうので、そのテーマを選んだっていう感じですね。
そうだね。以前お話しいただいた時に、アホウドリとか、
そうです
オット
ね。
セイとか、サケとかが出てきて、その、に、日米関係を見る上でも、なんか、ヘネクスの盲点みたいな
そうですね。
ところであり、そういう植民地っていうのを二国間とかじゃなくて、アメリカの、という場所の背景も含めて、見ていくっていう感じだったと思うんですが、その植民地っていう言葉を使われましたけど、アラスカっていう場所は、その、どこからが植民地っていう言い方になって、それ以前っていうのは何地？どういう表現、どういう単位というふうに考えたらいいんですか？
いや、それすごい、なんていうんですか、重要なところで、おっしゃる通り、そのアラスカって、例えば1867年にもともとロシア領だったのが、
ロシア。
アメリカ領に変わるんですよね。で、ロシア領だった1867年以前は、植民地なんですよね。文字通りロシアにとっての植民地。
ロシア。
ロシアにとっての植民地っていうので、そこは誰も疑いを入れないというか、誰も何も言わないんですよね。ただ、アメリカ時代になって、1959年にアラスカが州に昇格をするんですよね。で、州になるまでの、その1867年から1959年までは、準州っていう、そのテリトリーっていう状況なんですよね。つまり、議員を送れないだとか、あるいは大統領選挙に投票できないとか、政治的な権利が制限をされているっていう状況なんです。なんで、その100年間ぐらいは、コロニーだったと、植民地だったと呼べるかもしれない。なぜなら、その政治的な権利が制限をされていて、ある種、なんていうんですかね、二級国民というか、いわゆる、アメリカ市民、他の州になっている市民とは同じ権利を享受できなかったからだっていう 意見も言えるんで、うん、1959年まではまあ植民地だったかもしれないっていうふうなことも言う人もいるんですよね。ただ僕はもっとこう、なんていうんですか、その植民地の定義をその政治的な権利だけじゃなくて、あの今のその経済的なあの依存の状況っていうんですかね、その従属している状況に置かれている、あのアラスカがまあアメリカ本土の植民地である、つまりそのアラスカがあの本土にと本土によって搾取をされているっていう状況を見て、植民地っていうふうにまあ僕は言ってるんですね。でそれってあの1959年に終わったわけでもなく、未だに続いているっていう状況で、例えば本土にいる人、特にサンフランシスコとかにいる人が、まあ、あの夏の間だけアラスカに来て、で資本を投資をして、まあ、お金を使って、でアラスカの資源をあの、まあ、搾取をするっていうんですかね、こうあの取っていって、でそ の, しあの得たものをアラスカに還元せずに全部本土に持って帰って、で本土の発展のために使うっていう、まあ、いわゆるその昔植民地が置かれていた、なんかその植民地は本土のために存在しているっていう、あの、まさにそれを今のアラスカが体現しているんじゃないかっていうことで、あの僕はアラスカをその植民地っていうふうに呼んでるわけです、まあ、つまり経済的な、あの、なんていうんですかね、従属の関係ですかね、はい、それで今見てるわけですね。
でその前がロシアで、もちろんアラスカはアラスカのそこに住んでいた人はずっといただろうし、そこの政治的な単位もあっただろうけれども、いつもその両側にある大国の間で狭間にあって、でも海はつながっているので、はい、そういう意味であのいろんなあの漁業が日本からもこう、はい、明治以降ですかね、
はい、明治以降ですね、はい、
明治以降入ってきて、そこでこう何が行われて、それを通して世界っていうか、その近代化も含めた世界がどういう仕組みで成り立っているかっていうことが、こう小池さんのこう研究テーマですかね。
はいはい、そうですね、なんかそこまでいくとなんか壮大すぎるんですけど、ただなんかその重要なのは確かにその先住民の視点が、あの欠かすことはできなくて、
うん、
でまあ、僕その経済的なあの依存の関係で、あのアラスカと本土の関係を、まあ、植民地っていうふうに言ってるわけなんですけど、うん、ただ本質的には先住民の置かれた状況だったり経験を見るべきなんですよね。でそれをアラスカの先住民の置かれた状況って、あのもちろんなんていうんですかね、それこそがまさにあのアメリカ帝国っていうものがアラスカに存在をしている、つまりあの土地を失ったりだとか自分たちの生活をあの失ったりだとか、あのなんていうんですかね、あの漁業に関して言うと自分たちが食べていた鮭が上ってこなくなって、白人がやってきて取りすぎるんで、もうそれ食べれなくなって鮭が取れなくなって、で餓死をするとか、なんかそういう先住民の経験とかっていうとこに焦点を当てて、アメリカの帝国主義植民地主義だっていうようなことを最終的にはそちらの方にまで持っていきたいとは考えてて、なんかそれを見るとアラスカもなんていうんですかね、それ以外の先住民の人たちがいた本土だったりハワイだったりグアムだったり、なんかフィリピンだったり、なんかそういうところともつながってくるっていうのはありますね、はい、
そういうアラスカの地域の経緯とか変化とかをアラスカに住んでる人たちもこう研究をされてきたり、そのいろんな資料をアーカイブ化されてきたんですか、そうかもう両方のロシアとアメリカでそういうこうその時の時代を知るそのもの資料そのものもこうそれぞれの場所にこう記録が分散しているのか、その辺は記憶と記録ってどんな風になってるんですか、は
い、そうですね、まあ、記録に関して言うと分散しているっていう印象ですよね、うん、でやっぱりその先住民の研究も僕も本当はなんかその辺 の, その例えばアラスカの南西部 の, あの、まあ、ブリストル湾って呼ばれるような地域を見てるんですけど、湾って言ってもあの縦になんか数百キロ横に数百キロぐらいのなんかすごい大きな湾なんですけど、そこに住んその地域に住んでた人たちの先住民とか の, あの暮らしが例えば白人がやってきて19世紀にどう変わったのかとかももっと詳細にやりたいんですけど、やっぱり記録が残されてないっていうことですよね。まず文字を使ってなかったっていうので、で記録を残したのはその白人の宣教師だったりあとはあの商人とかだったりするんで、でそれをまあ回収をしていくのがまずあのなかなかしんどいっていうところですよね。読むのももちろん白人視点から書かれてるんで、 留意して読まないといけないというのもありますし、その資料を集めるだけでも難しいというのと、あとはそのブリストル湾地域、僕の研究しているそのアラスカ南西部に住んでた白人の数も、他のアラスカ地域に比べるとそんな多くないんですよね。で、例えばアラスカの南東部、僕の見ている地域とは逆の南東部とか見るともっと先住民の数が多くて、資料も例えばアラスカ の,州都っていうんですかね、そのジュノーとかの歴史資料館に行くと結構まとまって残っているっていうので、結構そのアラスカの南東部を研究している人は多いんですよね。やっぱ資料的な、なんていうんですか、アクセスも容易でまとまってやってそれなりのものが書けるっていうので研究する人はいるんですけど、ただ僕のやってる南西アラスカ南西部とかを見ると資料も結構分散をしてて、で、まあ、アクターもそれだけ多いっていうことなんで面白いんですけど、それこそ日本も絡んでくるんで、ワシントン DC とかだけじゃなくて、日本の東京だったり函館だったり、本当に僕が博士論文のリサーチで行ったとこにいろいろ回らないといけないっていう大変さはなんかありましたね。
そう、こうアラスカから見たら日本って何だったんですか、何だったって変ですけど、例えばアラスカで漁業している人、アラスカに住んでいる人、アラスカの海に関わっている人が日本が見えるわけじゃないですよね。すごい向こうの向こうの向こうの向こうの海の先にある島かもしれない、でも関わりは実際にその漁業としてあって、そこでどんなイメージができるとか、どういう実態として捉えられていたり、そこからアラスカという場所から見たら、その1880年代とかのこう日本っていうのがどんな姿に残っていたり、こうシンボル化されてたりする
。いや、なんか本当面白い質問で、なんかすごい感謝なんですけど、やっぱ日本が持ってた印象っていいものではなかったんですよね。それこそオットセイにもつながるんですけど、アラスカの沖合にあるそのオットセイの繁殖地に、例えば日本の密漁者が1900年代初めぐらいに乗り込んで、不法に侵入をして、でオットセイをこう虐殺をするっていうんですかね、もう本当撲殺をして、で毛皮だけ剥いでいくっていうようなことがよく新聞とかで報道されてるんですよね。でそれでもう日本人はなんかそのなんていうんですかね、この環境に対し、いわゆる環境に対して配慮しないというか、人の領土にこう平気で入ってきて、で資源をこう取っていくっていう、自分たちのものを取っていく、その侵入者っていう感じですかね、そのインベーダーみたいな、いうような印象が、そのオットセイの時に出来上がるんですよね。だからその後はしばらく20年ぐらいは日米がアラスカで衝突するっていうことはなかったんですけど、1930年ぐらいになるとまた次遠洋漁業者が鮭を取りに行くんですよね、アラスカの。これロシアの方とつながってて、カムチャッカの方でも取れないんで、アラスカの方も行かざるを得ないというふうになって、で僕の研究しているそのアラスカ南西部の方に日本人の遠洋漁業者がやってきて、でまた侵入者っていうんですかね、このインベーダーみたいな、アメリカの領土に対する侵攻だとかいうような話が出るんですよね。でちょうど日米関係がちょうど1930年代って緊張していくと、で日本が中国に対して中国と戦争をしてたりとかっていうので、本当その文字通り侵略者として新聞とかで報道されたりだとか、あとはその漫画とかでも風刺画とかでも日本がなんかこう鮭を盗んでいくようなその風刺画が新聞で掲載されたりだとか、あるいは日本がなんかアメリカに攻め込んでくるっていうよう なんか日米戦争論みたいなのが1930年代後半になって高まってくると、なんか日本がアラスカを通ってこう攻めていくような地図がなんか掲載されたりとか、実際太平洋戦争でも日本はアリューシャン列島とかでも戦ってたんで、圧倒でなんかね日本軍が玉砕とかって経験がありましたけど、実際アラスカの方に確か日本軍行くんで、なんかそういう日本が本当にアラスカに攻めてくるっていう役者としての日本で、その前哨っていうんですか、日本海軍が来る前に漁業者がその偵察みたいなんで来ているんだっていう、そういうイメージも、そういう言説が支配的に存在をしていて、
うん、
で、もちろんね、なんかそれってそこまで あのある種今でいうそのなんていうんですか、陰謀論というか全然実態のないところで、
うん、
ただ当時の人はアラスカの人はなんかそれをこう信じて積極的にアメリカ政府にこう助けを求めたりだとか、
うん、
アメリカの海軍とかはなんかそれを結構信じてて、アラスカの要塞化とか基地化を進めるんですよね、
うん、
なんで結構その辺がなんかつながってて、
うん、
個人的には面白いというか、まあ、日本がだから結局アラスカの発展にとってすごい重要だったっていうのはありますよね。
アラスカの発展にとって、
そうですね、だから結局アラスカになんかこう基地が置かれたりだとか、もともとなんかアラスカの人にとって日本ってそこまで遠い、あ、そこまで近い存在じゃなかったんですけど、やっぱり第二次世界大戦でアリューシャン列島の一部が取られて、うん、で本当に日本がアラスカに上陸するかもしれないという恐怖はあったんですよね。
うん、
そのためにそのアラスカと本土を結ぶその高速が作られたのも戦時中なんですよね。すぐに行けるように、うん、あるいは避難できるように高速が作られたりだとか、でしかも飛行機のなんかこう搭乗でやっぱりその距離がすごい近かったんですね。それまでアジアってアメリカの人にとっては反対側だったんですけど、地球の反対側だったんですけど、アラスカを通ると最短でアジアに行けてしまう。でなんならアリューシャン列島と日本が持ってたその千島列島の先って本当なんか数百キロとかなんかそれぐらいの差しか離れてなくて、実はなんかね、その日本とハワイなんかにも全然近くて、なんか日本の千島列島とアリューシャン列島だけ見たら本当目と鼻の先で、なんかアメリカ人にとったら、あるいはアラスカの人にとったら日本がすごく近い脅威になったのが第二次世界大戦ぐらいで、で、まあ、そういう意味で日本の脅威のおかげでアラスカが軍事化されるというか、基地が本格的に作られて、戦艦とか海軍の基地も作られてとか、まあ、今はね、その第二次世界大戦が終わったらソ連が次、ね、その本当隣がすぐソ連なんで、またアラスカ の今もまあ、ね、基地置かれてますけど、だからなんかそういう意味で日本とソ連が、あるいはロシアがアラスカの発展にとったらすごい重要だったっていうのを言え、
仮想敵があることによって基地っていう形での展開が
より
極端っていうか、はい、顕著に進むっていう、はい、その、はい、なんていうか親しい関係じゃなくて、その敵っていうか、うん、インベーダーっていう、うん、侵略っていう印象が先にあったのかな、うんうん、でもメディアの発達の仕方によって、戦時中とかもうラジオができて、こういろんな情報が入ってきて、そのテレビがあってという時代と、そういう、こう情報が何によって行き交うかによって作られる イメージって変わってくると思うんですけど、うん、その侵略者っていうインベーダーっていう言葉以外に、なんかこう書かれたものとかイメージとかってどんなふうに残ってるんですか。
まあ、その戦時中になんていうんですかね、作られたやつを見ると、まあ、これ有名な話ですけど、その日本ってなんていうんですかね、こう動物化されるんですよね。こうディヒューマナイズっていう、その人間ではない姿として描かれるんですよね。例えばアラスカに関して言うとネズミとして描かれてるんですよ。僕英語で言うバーミンっていう害虫って意味ですけど、ネズミとかっていう風にして描かれて、まあ、日本人がそれこそ、まあ、人種化されるっていうんですかね、なんかこう細い目をして、で出っ歯で、なんかそういう顔をしたネズミがそのアラスカの方にこうなんか行こうとしてるみたいな、でそのアラスカに置かれたネズミ捕りみたいな、デストラップっていうなんかこうそのネズミ捕りの機械になんかネズミが捕まってるみたいな、まあ、プロパガンダのポスターですよね。なんかそういうのが作られたりっていうので、まず日本人がその人間として描かれてなくて、なんか殺すべき存在として描かれてるっていうことですよね。でしかもちょっかいを出してるのがアラスカっていうところで、それもやっぱ日本がアラスカにやっていく、まあ、日本軍ですよね、日本軍がアラスカにやってくるっていうのを、まあまあ、誇張するというか、まあ、描いてるっていうので、やっぱその全体的なイメージとしては日本がまあやってきて、でそのなんていうんですかね、動物としてやってくるっていうんですかね、自分たちとは違う他者ですよね、こう劣った他者、
うん、
動物として、あ、猿とかゴリラとかも、まあ、モンスターとしてやってくるんで、それを駆除しなければいけないっていうような論理ですよね。
はい、でも海から来るのにネズミって なんていうか不思議な感じっていうか、はい、
でもやっぱりなんかそのなんていうんですかね、結構なんかあのアラスカのあたりのやつ見ると確かに海なんですけど、あれ島伝いに結構行けるんですよね。それこそアリューシャン列島で行くとあれカムチャッカの方まで結構行けてつながってるんですよ。でカムチャッカのすぐ下にもうなんていうんですか、あの千島列島が あるん で千島列島をたどっていったら北海道まで行くんで、あれなんか本当鎖みたいなんでつながってるんですよ、
ね、なるほど。